セル風の響き、
ゴスペルのごちそういただきます。今日もオリジナルゴスペル風の響きの歌をお届けいたします。
それでは今日のまず1曲目の紹介をお願いします。
はい、作詞作曲岡本涼子さん、ギブギブ。
ところで大次郎さん、
はい、
今日は11月10日ですね。
うん、かおりちゃん、今日はどんな話があるの？
はい、今日11月10日なんですけれども、1871年のこの日はアフリカで行方不明になっていた探検家リビングストンをヘラルド紙の記者スタンリーが発見した日です。
うん、リビングストーンっていう人がいたんだね
そうですね、探検家としてすごく有名なんですけれども、うん、
はい、
それでこのヘラルド紙の記者スタンリーがリビングストンを発見した時に発したリビングストン博士でいらっしゃいますかっていうふうに言った言葉なんですけれども、はい、この言葉は後にイギリスで思いがけず人と対面した時の慣用句としても慣用句として使われるほど有名な言葉となったということですね。
ほう、
で英会話の授業を取っているおじろさんにちょっと発音してもらっていいですか？
はい、頑張ります。 Dr. Livingstone, I presume いいでしょうか？英語に聞こえるでしょうか？
ありがとうございます。素晴らしかったです、はい、このスコットランドの探検家として知られているリビングストンなんですけれども、
はい、
この方はアフリカの宣教師でもあって医師でもあるんですね。で、今日はそのことを少しだけお話ししたいと思うんですけれども、
はい、
次の曲をお願いします。
作詞作曲フィベ・ヒロタさん、すべての民よ、詩編117-118。
すべての民よ、詩を褒め歌え、その私たちに大きく、すべての国々よ、主を褒めたたえよ、その誠は常しえに変わらない。苦しみのうちか主を呼び求めよう、主は私に答えて、 私を広いところに置かれた。主は私の味方、私は恐れない。人は私に何ができるだろう。主に信頼しよう、恐れるものない。主は私の力で褒め歌。全ての民よ。
小次郎さん、
はい、
今日はリビングストンの話をちょっとだけしていきたいと思うんですけれども、
はい、
リビングストンの伝記は40数年前には探検家として小学校の教科書にも載ってたんですって。小次郎さん見ました？
なんか私が見たように見えますね。かおりちゃん、残念ながら私はその時小学生じゃなかったかもしれないし、生まれてなかったような気がするんですけど、全然記憶がないからね。かおりちゃんだって覚えてんじゃないの？
私だって、まあ、じゃあ次に行きましょう。小次郎さん、
はい、
このアフリカの宣教師でもあるリビングストンのことをちょっと調べて、いろんなところからまとめたのがあるので読んでもらってもいいですか？
はい。1813年3月19日、リビングストーンはスコットランドの小さな町に生まれ、クリスチャンホームに育ちました。25歳の時、ロンドン宣教会に入り、27歳の時、福音を伝えるために中国に行くか、インドに行くかと考えている時、結核でした。そしてその頃、1840年から中国ではアヘン戦争が始まっていたので、中国に行く道は断たれたのですが、同じくスコットランド人でアフリカ大陸に渡った宣教師ロバート・モファットと知り合い、話を聞き、アフリカでの宣教に魅了され、行き先がアフリカに決定になりました。それから彼は熱病、食料難、それに原住民から何度も殺されそうになりながら、暗黒大陸と言われたアフリカを愛し、アフリカにキリストの福音を伝えました。また奴隷売買を廃止するためにも働いていました。63歳の時、彼は誰もいないところで下痢をし、衰弱し、疲労しきって藁の上にひざまずいた祈りの姿のまま死んでいる姿が発見されました。彼が帰国したのは生涯の中で2回だけでした。彼は次のように告白しています。人々は私の生涯を犠牲であると言います。しかしそれは決して犠牲ではありません。むしろ特権です。
ありがとうございました。それでは続きは曲の後にしたいと思います。
はい。作詞作曲、淵野翔子さん、主よ来てください。
心からの捧げ祈ります。賛美の歌を、褒め歌を捧げ使えます。あなたの御顔を仰ぐ。私は何もの全て捧げます。あなたを愛します。主よ、あなたに栄光、とこしえまでも。主 心からの礼拝。
野城さん、
はい、
今日はリビングストンの話をしていますけれども、
うん、
いろいろ調べているときにこんな記述も見つけました。リビングストンがアフリカへ出かける日、母のごちそうを食べて父と祈ったそうです、
はい、
で、神様がどんな時にも共にいてくださるように願った時、私は決してあなたを捨てないという聖書の言葉をリビングストンはこう与えられたっていうことが書いてありました。
私は決してあなたを捨てない、この言葉いいよね。アフリカの暗黒大陸に行って捨てられたら大変だもんね。
本当そうですよね。でも神様がいたら、私たちは共に、神様が共にいるなら何でもできますよね。お次郎さん、
神様が捨てない限り私たちは何でもできるね。
それで、
はい、
さっきのこの、言葉を与える、リビングストーンが言葉を与えられたっていうところで思い出したんですけれども、
はい、
お次郎さんもこれまで神様からたくさん言葉をもらったと思うんですけれども、
はい、
私は以前教会から使わされたイスラエルチームに参加した時に、あ、神様からこの聖書の言葉をもらったなっていうことを思い出しました。
どんな言葉？
じゃあ話の続きは曲の後にしたいと思います。
はい、作詞作曲瀬野口彩さん、聖なる都エルサレム。
さん、
はい、
さっきの話、私がイスラエルチームに参加した時のことなんですけれども、
うん、
2004年にイスラエルに行った時、牧師夫妻に祈ってもらったんですね、
うん、
で、その時飯について祈りなさいっていう風に予言を通して語られて、それでこう祈っていたらですね、ホロコーストの記念館、イスラエルにあるホロコーストの記念館に行った時に、この自分の飯に関することがこうたくさんこう思い出されてきたんですね。そして一生懸命こう祈りつつ聖書を読んでいたら、聖書の使徒の働きっていうところの11章27節にある言葉、エルサレムからアンテオケにという言葉が特別こう強く心に響いてきました。
エルサレムにいる時にアンテオケにって、アンテオケって私たちの教会、東京アンテオケ教会のこと？
ね、その時はでも、まあ、すぐに決めないで日本に帰ってきてからまた祈ろうと思ってこう日本に戻りました、
うん、でどうしたの？
はい、教会でその時所属している教会で決められていた聖書の箇所が新明記っていうところだったんですけれども、うん、聖書の新明記っていうところを読んでいましたらですね、毎日毎日出発せよとか行かなければならないっていう言葉が毎日毎日こう迫ってくる感じがしてですね、さらに神様に祈っていろいろ確認をして、東京アンテオケ教会に来たことをこう思い出しました。
本当に神様の導きだよね、
はい、
東京に来て香織ちゃんいっぱい祝福されてるもんね。
そうです
ね。
そうですね、お嬢さんも
はい、いっぱいいっぱい祝福されてます。
本当ですね、またこれから神様がさらに導いてくださるご計画を、神様のご計画を期待して聞きたいと思います。
期待です、
はい、
では、
はい、
最後の曲です。作詞作曲谷口元子さん、詩編62編より。それでは今日も私たちにお付き合いいただきありがとうございました。ゴスペル風の響きでは皆様からのお便りをお待ちしております。ホームページにあるアドレスまでぜひお便りをお寄せください。明日のパーソナリティはサトピーこと佐藤正弘さんです。
それではさようなら。